ではまずはこのトマビッチ式メソッド集大成プログラムとしてのオールライフコーチングプログラムの最初のトレーニングが入るんだけど、最初にちょっと人生の自分の存在使命役割について考えるところで、いきなりキリスト教の歴史について、その神との契約みたいなところいきなり入ったんで、面食らった人もいるかもしれないし、あれトマビッチはいつも仏教の話してるの、なんで今日はキリスト教なんだと思われたかもしれないかもしれないけど、分かりやすい対比だから使っているというのも一つであって、もう一つは本当にアメリカでうまくいっているコーチングシステムそのものね。コーチングシステムというのはおそらく本当にアメリカで生まれたと言った方がいいよね。まあ、メンター的な意味合いではそれは人類の歴史からだけ長いあると思うけど、実際マインドの使い方をシステマティックに考えてやるっていうのはアメリカでまさに現代的な心理学であったり脳科学が成功してきたアメリカで生まれたと思ったらいいと思うわけだ。でその中でのその頂点がルーターシステムであって、もちろんそのルーターシステムそのを私が信奉して実際にルートパートナーシップで日本で展開してるわけだから、それそのものは全面的に肯定するわけだけども、それがもう一方では明らかにその後ろに長いキリスト教の歴史みたいなものがありますよってことを理解してほしいわけだ。現実問題としてルーター本人だって敬虔なカトリックだし、そうでしょ。だからそういったものの思考方法の中にそういったものが強く埋め込まれているっていうことだよね。でもちろん我々は現在日本はどういう言い方をしても明らかに西洋システムの中の重要な一部に日本がいることは間違いなくてあって、日本は広い意味で言い方で言うと西洋に入るのね。ウェスタンワールドに入るのね、日本はね。物理的な位置は東洋かもしれないけど、思想的な考え方で言うと少なくとも GHQ 以降は明らかに西洋に入るわけで、現代は明らかに西洋に入るわけで、あの総理がどういうふうに選ばれて、総理がどういうふうに行動していくかまで含めて、もしくは企業がどういうふうなルールでどうやって動いていくかも含めて明らかに西洋として動いているわけだから、日本という国で皆さんがうまくいく成功していく中には、それは西洋というカラーをしっかりと持った上でのシステムの中での存在であり使命でありっていう役割ということは当然重要な部分、おそらくそれは一番重要な部分だと思うけどもね、世界国際的な人間として自分自身を見るんであれば、そこで明らかにルーターシステムがうまくいくということは間違いないわけだって。人間の脳は同じであって、マインドの使い方は何人とか何語を喋ってるって一切関係ないからね。ただしその方法論はいろいろあり得るわけで、ただしその方法論がまさに西洋的な、特に一つのその頂点として今成功しているアメリカ型のシステムだよね。あの経済的に成功してはいないかもしれないけど、そういう大きな異論が唱えられるかもしれないけど、明らかに学問を生み出した、知を生み出してきた、そういった意味では今一番成功しているのはアメリカということは間違いないわけで、それが作り上げたシステムがまさにルータイスがやっているようなコーチングシステムであるというのは、それは明らかだから。で、それは全面肯定した上で、さらにという意味合いで考えてほしいんだけど、トマビッチ式のメソッドというのは、同時に非言語という言い方をしたらいいかもしれないけど、非言語っていうと、非言語のものをどうやって言語化して説明するんですかっていう難しい自己矛盾に陥るんで、非言語という言い方そのものをあまりしない方がいいのかもしれないけども、明文化されたそうした情報ではなく、もうちょっと漠然とした、でも明らかにこれってあるのよね、みたいなものね。で、そういったものをいかにどうしていくかっていうところが、トマビッチ式メソッドの中ではすごく重要な、実はそっちの方が中心的な重要な役割を持っているというふうに考えているので、そこをまず理解した上で自分の存在、使命、役割ということについてちょっと考えてほしいっていうことね。で、そのためのワークをちょっとやるんだけど、なんで言語じゃないかっていう意味合いは二つあるわけだ。一つは言語だと一つの側面が定義されちゃうんだよね。一回言語化するっていうことは、その言語というものの意味合いが必ず定義があるわけだ。そうでしょ？定義が曖昧なものはあるかもしれないけど、それはあんまり運用的に役に立たないわけで、例えば GDP って僕が言った時には GDP とは何ぞやっていうのはもうすでに正確な定義があるわけだ。そこまで共通の認識はされてないかもしれないけれども、すべての言語的な概念というのは何らかの共通の認識が存在してるから、だから意味が伝わるわけだって、存在してるわけでしょ。そうすると視点を固定するわけね。GDP って言った時には、それは簡単に言うと資本主義でマルクシズムの言葉じゃないわけだ。そうでしょ。その極端な例だけども、視点を固定するわけね。それは同じ単語であっても違うところで視点が固定されちゃうと、明らかにそうなるわけでしょ。何でもいいけど、ルーターを設定している人たちにとってのポートという意味と、 テロリズムとして働いている人のポートの意味は違うよね。もちろんサイバーテロだったらポートの意味はルーター設定している人のポートと同じかもしれないけど、物理的意味でのポートは港のことかもしれないし、そうでしょ。ポート何番とか言った時には物理的にどこですかって探されても困るわけでしょ。ソフトウェアの世界の人はポート番号はソフトウェアの世界だもんね。それはそうだよね。ポート80番とか言ってどこに80って書いたんですかって言われても、情報処理の人たちは、それって物理的に探れても困りますけどでしょ。ってことは、同じポートという言葉でも、その職業において、もしくはその役割において、コンテストにおいて意味合いが定まってくるわけだから、そして相手と自分が相互認識ができるという大前提であるんであれば、コミュニケーションが成り立った時に一つの解釈が確定するわけでしょ。でそれは言語ということが便利なところであるけども、不便なところはだから視点が確定するのね。ということで、言語化するということは、まず視点が確定しちゃいますよっていう、まずリスクがあるわけだ。なんでリスクかっていうと、トマベチメソッドは視点から解放されろという意味合いだからね。僕がいつも言ってるのは、小学校にこの間実際見に行ったんだけど、本当に21世紀もなって、前進めとか、右向け右とか、前習いとかやってんのね。それ軍国主義じゃん。俺だったら、誰かが前進めって言ったら、君たちはそんなの無視して後ろ進みなさい。右向け右って言ったら好きな方向けっていうふうに、学校の先生としてだったら教えると思うけど、それ学校の先生が前進め、右向け向け、前習いとかやってんだよ。すごいでしょ。21世紀だぜ。俺軍国主義だと思うぜ。で、そういう時代の中で全く違う視点を持つということを皆さんが持っていくということが、トマベチメソッドの中心だから、まず言語化するということは、自分の視点を固定してしまうというリスクがあるわけだ。そこで次に考えなきゃいけないのは、もう一つは、言語化するというのは抽象度が上がらないっていうことね。愛を定義しなさいって言って、愛を誰かが定義したら、その瞬間に、それ違いますけどって言ったら必ず現れるわけだ。そうでしょ。言語の抽象度では愛なんか定義できないんだよね。愛というものは言語より抽象度が高い概念なんだよね。人によってははるかに抽象度の低い愛のこと愛って言ってるかもしれないけど、君の愛は動物みたいだねって人もいるかもしれないけど、でも愛という概念そのものはすごく抽象度が高いわけだよね。だから言語で表せない。だから言語で表すということは、まず一つは視点を固定してしまう、もう一つ抽象度の上限、もちろん言語抽象度っていうのは物理抽象度は高いけど、それにしても抽象度の上限を決めてしまうっていうリスクがあるわけだ。でそこを外したいので、トマベチ式は西洋の伝統のコーチングを一方で全面肯定しながら、もう一方ではそれとは全く違うシステムを持っているということを理解してほしいのね。でそういう中で、今やってもらいたいワークは、自分の存在、使命、役割ということを非言語で漠然と感じることをやってもらうだけ。わかる？これが通常のコーチングであれば、自分についていろいろ定義しなさい、お父さんが誰、お母さんが誰、もしくは好きな食べ物何、ネットワークを書いてって、もちろんそのネットワークが最後は宇宙まで広がって、全ての存在関係によって成り立ってんのよって、俺なんかはそれをさらに演技的な統合的な説明で説明するけど、それは俺のおまけであって、一般的にはそれを言語化することによって、どんどんどんどん見つめていくっていうことだよね。それを操作したりしてっていう役割をやっていくのが、まさに西洋的なコーチングだと思うけど、トマベチ式のワークの大前提は、そこを言語化しないっていうことね。自分が今いる物理空間であっても、情報航空間でもあっていいわ。そして自分がやりたいという、こうなりたい使命、役割、そういったものね、そういったものを一切言語化しないで、言語化しないでどうするんですか。それは自分で工夫して、座っても横になっても立ったままでもいいけど、まあ最低でも抽象度上げなきゃいけないから、いつも教えてるように逆腹式呼吸ね、息を吐きながら体も緩める呼吸でリラックスした上で、自分という存在、そして自分が将来どうなるべきか、そして自分がどういう役割をしていくかということを、できるだけ言語化しないで、可能であれば抽象度を上げてって意味よね。ただ抽象度上げてどうやるか分かんなければ別にそれはいいわ。言語化しないで、自分という存在を漠然と感じてください。漠然と感じるだけでいいのね。座ってね、自分という使命もきっとあるわけだ。漠然と感じて役割。ただし、その時重要なのは、そうやって漠然として感じると、なぜか人の中には落ち込む人が出てくるんだよね。情動が自由になるかもしれないけども。もしくは緊張したりする人もいるわけね。悲しむ人も出てくる。そういうのは一切ダメ。 嬉しい、楽しい、気持ちいい、清々しい、誇らしい、肯定的な情動だけを維持しながらね。だから可能であれば逆式呼吸してリラックスして、おでこのあたりに明るい光でも感じながらね、尾低骨のあたりに気持ちいい体感を感じながら、体中あったかくして、そして目をつぶってても眩しいぐらい明るい光を見つめながら、自分という存在、そして自分という存在がどういう役割を社会で持ってんのかな、その役割を自分が心からいいと思って認識できたときは、それは使命だよね。英語で言うコーリングになるんだと思うけども。そういったものを漠然と光のように感じててほしいわけね。それだけでいいです。それをまず今しっかりやってください。重要なのは言語にしないということです。それが最初のワーク。